突然ですが、皆さん、お金が嫌いな人はいますか？いませんよね。みんなお金が大好き。お嬢ちゃん帰っちゃった。その昔からお金と欲は切っても切れない関係。その関係がほどほどならよろしいんですが、この先言うとちょっとネタバレになっちゃうので、それでは紙芝居始めます。それでは始まり始まり。学徒へ加工さとし。金持ちでんがらでんえもん。
まあ、帰ってたの。
すいません。でんがらでんえもんは村一番の大金持ち。大きな門に大屋敷、三つの蔵に広田んぼや畑をどっさり持っていた。そんな大金持ちであったのに、ケチもケチも大のケチん坊で、たくさんいた召使いにはもったいないと暇を出し、働き者で優しくてようできたおかみさんまで身入りがないと追い出して、毎日金蔵に入ってお金を数え、ジョロジョロチョリンとお金の音を聞いてニタニタしていた。ある朝のこと、杖をついたもうよぼよぼのしわしわの汚なじいさまが一人伝右衛門の屋敷の門をほとほとたたいた。のおねえじゃ、麦でも豆でもお一人このじじいに恵んでくだされんかの。どうやらここ二三日そのよぼよぼのしわしわ汚なじいさまは何も食べていない様子。そのじいさまの言葉を聞いて、さすでんがらでんげもからから肩で笑って、はっはっは、これはまたえらい頼みじゃな。こごめもち米あわ豆あずきどっさり蔵にしまってあるが、お前なんぞのしわしわじじいに一つぶたりともやれんわい。するとじいさまは、
おお、お主はそんなにたくさん蓄えてござるのに、ちっとばかしわしに施しするのがお嫌かのう。
はははは、俺は自分のために金を貯めて物を大事にしとるんじゃ。お前のようなしわしわじじいや他のもんのためにやっとるんではないのだわい。
この時、よぼよぼじいさまのしわしわへこんだ目がなぜか奥深いところでキラリと光ったのに、伝右衛門は少しも気がつかなかった。しわしわじいさまは今までとは違う声でこう言った。お前様はそんなに金を貯めるのが好きならもっと金を持ちたいやろうの。わしがもっとお前様を金持ちにさせてあげようかの。ささこっちへ来なされ、不思議に思う伝右衛門を連れて屋敷の裏の栗の木のところにやってきた。そして曲がった杖を伝右衛門に渡し、栗の木を叩いてみなされと言った。
伝右衛門は馬鹿らしいと思いながらも、渡された杖で栗の枝をパシッと払うと、なんと落ちてきたのは金色黄金にまぶしく光る栗の実だった。驚く伝右衛門、ハッハッハッハッハッ、わしのこの杖を握ったお前様の手はこれから何でも金に変えることができるぞの。その手で触るものは何でも黄金に変えることができるぞ。ささ、望みの通り大金持ちになりなされ。では伝右衛門、達者での。そう言うと、そのしわしわのよれよれの顔も姿も曲がった杖もスーッとかげろうのように消えてしもうた。あまりの不思議にあっけに取られていた伝右衛門、そっと指を伸ばして栗の葉に触ると、どうだろう、緑の栗の葉はそのまま金に変わったではないか。震えながら栗の幹に触れると、みるみる幹が金に変わるではないか。おお、俺の手が触ったものは何でもみんな金に変わってしまうぞ。夢ではないのじゃ。笑いが止まらぬ伝右衛門、そらそらそらそら、門も柱も金じゃ、塀も家も廊下も金じゃ、障子もみんな金になってしまうぞ。金だ金だ。本に俺様は世界一の大金持ちじゃて。広い屋敷のあちこちや蔵や押し入れの中まで撫でたり触ったり掴んだりして、屋敷や蔵はすっかり輝く金の御殿に変わってしまった。嬉しさのあまりにかにか笑いの止まらぬ伝右衛門、金の縁側で一息つき、さてもう昼時だからと茶碗を持てば茶碗が金、箸を取り上げれば箸が金、飯を盛れば飯が金、残らず変わってしまったのだ。よよよよよよ、こんなものまでみんな金に変わってしまうのか。今さら驚いてみたものの、確かにあのしわしわのじじい目が、お前の手が触れたものは残らず金に変わると言いおったわと気がつくと、その行く末の恐ろしさが初めて分かり、青ざめた伝右衛門、はてさてこれからどうしたものかと自分の額に手を当てた途端、村一番はおろか国一番、世界で一番の大金持ちの伝柄伝右衛門は、金ぴか金むくの冷たい金の塊になってしもうたというそうな。哀れ恐ろしい伝柄伝右衛門の言い伝えはこれでおしめえ。